礼拝の最後終わった時にまた入会式を改めて、したいと思います。はい、感謝します。それではね、お友達、今日ナースに行く前に、もう一つですね、今日はあのイスラエルの旅の証を岡田拓也さんにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
シャローム。5月8日から16日までイスラエルの旅に行ってきました。今回イスラエルの旅に行こうと思った、2つの理由を、簡単に話すと、1つは、イスラエルの、今日もイスラエルの神って歌いましたけど、僕自身もイスラエルのために日々祈ったりはするんですけれども、イスラエルの人たちって実際どういう人たちなんだとか、イスラエルの地って実際どういうところなんだろうっていうことがやっぱり自分の中で全然わからなくて、やっぱりもっと具体的に祈っていくために、やっぱり実際にイスラエルの地に立ってイスラエルの人と交わりを持ちたいなと思い、思ったのが一つの理由で、もう一つは、聖書を読んでて、もっとなんかやっぱり自分の中でどこかでまだ神様が遠い存在にいるような気がして、やっぱもっと近く感じたい、もっと神様本当に近く感じたいっていう思いがあって、本当に聖書御言葉を読んで、祈ることが一番だと思うんですけども、その御言葉の地に実際に立って、もっと神様を感じたいなと思って、今回イスラエルのために行くことを決めました。で、今回本当に旅の中で、イスラエルのユダヤ人たちと交わる機会が本当に多く与えられたんですけれども、これは、ヘブライ大学の人たちで日本語学科を学んでいる人たちなんですけれども、まず JJ ホープっていう、祈りの家が、日本エルサレム祈りの家っていうんですけどが、本当に最近できまして、でそれで、その家が、ヘブライ大学生の、日本語を学ぶ人たち、日本がすごい好きな人たちを呼んで一緒に交わるっていう、機会を、持って、祈っているんですけども、その中で僕たちツアーのメンバーと、イスラエルのヘブライ大学の人たちとで、交わる機会が与えられました。本当に JJ ホープは、名古屋のニューレベレーションチャーチっていう、教会が、本当に人数もすごい多いわけじゃないし、大きい教会でもないし、経済的にもすごい余裕があるわけではないのに、本当に神様に導かれて、イスラエルにエルサレムの地に祈りの家を置いて、こういうふうに本当にイスラエル人のために祝福して祈っているっていう働きがあるっていうことをまず覚えて、皆さんにぜひ祈っていただけたらなと思います。次お願いします。これは、エルサレムデーって言って、イスラエルを建国してから70周年なんですけれども、エルサレム、その後もエルサレムはずっとパレスチナ自治区にあって、エルサレムを奪還してから51周年目の記念のエルサレムデーの日にちょうど祝せることができたんですけれども、本当に僕の泊まっているホテルの、すぐ近くの通りにずっともうユダヤ人たちがいて、本当に若い者たちが本当に喜んでこのエルサレムが取り戻されたことを本当に喜んで踊っている姿を見て、本当に自分自身も励まされました。次お願いします。これはラヘルの墓なんですけれども、ラヘルの墓は、簡単に言うと、今も散らされているイスラエルの民のために、その民が戻ってくるように祈る場でもあって、本当に24時間祈られている場所で、 本当にこの場所で、まあ、たまたまエルサレムの有名なラビの人が来ていて、その人がすごい祈りを導いてたんですけれども、本当にアドナイホシャナ、アドナイホシャナって主を救い出してください、主を救ってくださいって本当に心から泣きながら声を枯らしながら祈ってる姿を本当に見て、本当にイスラエルのためはユダヤ人たちは本当に主を呼び求めているんだな、本当に主の祝福を待ち望んでいるんだなということを本当に感じて、私たちから言ったらもう主はもう来てくださってるって思いますけども、本当にユダヤ人の人たちにとっては本当に救いが必要で、本当に彼らの心の内にイエス様が来るように、本当にその隔ての壁が打ち壊されるように、私たちは本当に日々祈っていかないといけないんだなということを思わされました。イスラエルとの交わりのことは本当にいろいろな証があるんですけれども、今日は、メッセージの箇所のところのことも少し話したいと思うので、その話をちょっとしたいと思います。次の写真を、これは皆さん何だと思いますか？そうです、お墓なんですけど、誰のお墓だと思いますか？神様これはサムエルの墓なんですね。そう、サムエルの墓で、ちょうど本当は行く予定なかったんですけれども、シャバットの日でベテルに入ろうとしたら、ベテルに入ることがちょっとできなくて、でそれで急遽サムエルの墓行こうってなって、サムエルの墓に行ったら、ちょうどその日がサムエルの命日で、本当にお墓参りみたいな感じになって、本当にもう祈ることができたんですけど、でもその夜から本当にたくさんのユダヤ人がイスラエル全国から集まって、本当にサムエルの命日を、に来るみたいなんですけども、ちょうど昼の時間でそんなに人はいなくて来たんですけれども、ここはまあラマっていう場所で、サムエルはラマで生まれて、でそれで、シロというところで、若い時代を育てて、もう一回ラマに戻ってきて、そこで最後の裁き司として、働いて、でそれで、最初の預言者として、サウルに油を注いだのもラマなんですけども、葬られたのは多分違うところだと思うんですけど、あ、そうだ、葬られたのはラマですね、はい、で本当にこのサムエルの墓で祈っていく中で、本当に暗黒時代、誰も主の御声を聞くことができなかったこの時代に、もうサムエルだけが本当に主の御声を聞くことができたんですけれども、本当に今も本当に主の御声を求めて神様の御前に本当に出てくる人たちっていうのは本当に少ないと思うんですけれども、本当にそのことが今も求められているなっていうのを感じたのと、本当に御声を求めていくこと、本当に主の御声に聞き従っていくこと、本当にサムエルのように本当に全てを捧げて主の御声を求めてその声に聞き従っていくこと、また本当に聖霊様の油注ぎを受けて、主のために歩んでいくことが本当に大切なことだなということを、この、サムエルの墓、この旅を通して本当に思わされました。はい、すごいいろいろ明かしたいこととか話したいこととか、いろいろあるんですけども、イスラエルの民のことでも、行った場所のことでも、ぜひ何か聞きたいこととかありましたら、個人的に教えてくださ、話をしてくださったら話しますので、はい、ぜひ声かけてください。今回ありがとうございました。
はい、それではナースリーに、ね、これから行くお友達を祝福して、送り出したいと思いますが、サムエルさんはこの、サウルに、そしてダビデにこの油を注いで、油を注ぐのがメシア、キリストという言葉なんですけど、そして国のイスラエルの王様として立てていく、そういう大切な働きを神様からいただいた預言者であり、裁き司司リーダーだったんですね。でも自分の子供たちを ちょっとうまく育てていくのがなかなか大変だったそうなんですね。なので、ナスリンお友達だけでなくてその親御さんたちのこともですね合わせて、今日は祈っていきたいと思います。神様、本当に今イスラエルの報告来ました。そして今日からサムエル記に入っていきますけれども、サムエルというのは神に聞くという意味、本当に神様に聞いていく、そして聞いたことを本当に子供たちに、次の世代に、そしてこれからバトンを渡していくリーダーたち、本当に周りの方々に私たちが伝えていくことのができますように、聖霊様助けてください。親たちを、子供たちを、また私たち一人一人をどうぞ聖霊様助けてください。いや、あなたがなさりたいように私たちを用いてください。そしてあなたがなさりたくないことを、私たちがあなたの邪魔を妨げをしていたことを本当に今悔い改め、悪しき力をイエスの御名によって退けます。神様、ナスリン子お友達も安心して楽しく過ごすことができますから祝福します。奉仕してくださるスタッフも感謝します。そして、ここに残って御言葉をいただいていく私たちがまさにサムエル、神の御言葉を聞いてその実を結んでいくものとならせてください。イエス様のお名前でまたイスラエルを、そして国々を祝福してお祈りいたします。アメン。では、いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ね、ということで、今日からサムエル記に入っていくんですね。サムエル記、第1、第2とあるのは、この巻物が長すぎて、大きすぎて、この2つに分けないと、巻物にこの記して持ち運んだりが大変だったということのようです。サムエル記や列王記、歴代史、またルカの文書もルカと使徒の働き、福音書と2つに分かれてますね。それは、そういうことで分かれてますけど、でも内容的にもこの節目で分かれていることがあるんですね。今日のテーマご一緒に読んでいきましょう。リーダーを愛し敬う神の国。もう一度お願いします。リーダーを愛し敬う神の国ですね。はい、もしそうですね、エアコン止めるときは、ね、長押ししていただくといいかもしれませんが、大丈夫ですか。はいはい、リーダーを愛し敬う、今サムエルが油を注いだって言いましたね。この油を注ぐがれたものがこのメシア、ギリシャ語でキリスト、ヘブル語でメシアと言いますけれども、それは神に選ばれたリーダーとして立てられた、多くの場合はこの王として立てられた、あるいは、祭司や預言者、本当に民のリーダーとして立てられた。それは何かというと、私たちがそもそも神様の権威、天のお父様のこの親としての権威と愛ですね。また、王様としてこの世界の全地の王である神様のその王権、その権威を私たちが、何で作られたかというと、それはお互いに人々の間で、また全て作られたものにその神様の権威を表していく、それを分けていく、神様の権威をが私たちを通して流れていく。神様のもとにいたら、そして翼の中で下で覆われ守られていたら、私たちは本当に安心して安全な中で暮らしていくことができるわけですね。それが神の国です。そのようにこの地上でも生きていくことができるように、誰もリーダーがいなくてみんな平等で、でもそこに争いだけが起こっていくんですね。誰かが上に立とうとするではなくて、神様があらかじめ、ね、俺がとか私がとか言って誰かがリーダーにのし上がっていくことで、誰かを、他の人たちを蹴落としたり傷つけたり、また自分もそうされたりすることがないように、 あらかじめ誰かをリーダーとして神様が立てられ、それが神様のやり方なんですね。もうしょうがないです。神様の趣味というか、もう方針ですから、私たちはその中で安心して安全に、その、このルールというか、法則の中で生きていけば本当に何の問題もないわけですね。なんですけども、そのリーダーシップ、権威、皆さん権威っていうと、権威っていうと何かこうどんなイメージがありますか？権威っていうと、なんかおっかないとか恐ろしいとか、なんか強そうだとか、私にはないとか、うちにはいるとかですね、なんかいろんなことを思うかもしれませんけれども、そもそもそういうものではないんですね。権威の傘のもとに、この覆いのもとに、翼のもとで安心して安全な中、親の権威のもとで子供たちが安心して、そしてボスの権威のもとでしもべたちが、家来たちが安心して安全に、そして楽しく喜び、もう天の神の国そのものの生活を地上で行って過ごしていくことができるように神様が作ってくださったものなんですね。でも神様は、王様は立てなくても、というか、その権威、まあ、リーダーシップですね、まあ、よく森田さんがリーダーシップっていうのがあるからにはフォロワーシップっていうのがあるんだと。リードする人が一人だけでリードするって難しいですよね。てかできませんよね。それには必ず誰かついていく人たちがいるからだっていう話を僕は森田さんからよく聞くので、森田さんも誰かから聞いた話ですけど、あ、そうなんですね。はい、なんですね。でもそれは神様がそのように私たちを作られたんですね。そしてこの世界も、もうね、これは神様がそうされたので、私たちはもうそこに従って、みんながですね、従っていけば本当に楽しく幸せに生きてくることができるんです。神様は、何かすごいからとか偉いからじゃないですよ。でも誰かをリーダーに立てる必要があるわけで、神様はアブラハムを、そしてイサク、ヤコブ、イスラエルをリーダーとして立てて、でそこにみんながついていけば、みんな楽しく生きられるというふうに定められたんですね。でもノーと言って、俺の方が、私の方がと言っている限りは混乱が起きてしまう。天の御国もそうだったんですね。サタンはこの、まあ、天使ミツカイの中でもかなり偉かったようですね、まあ、聖書にいくつかの記述がありますけれども、でもミツカイの3分の1を引き連れて、その神様のリーダーシップにただ仕えていく。もうミツカイたちは本当に神様に仕えるのがもう仕事というか、そのために作られたものですから。でもそれが面白くないと、その権威にノーと言って、抗うっていう、この抵抗する、反抗するってことですね。そして、3分の1の手下を連れて地に落ちたんですね。で、御使いとしての立場は失ってしまったわけですね。その天での戦いには敗れたんですけれども、この地上で同じように、いいですか、大事なところですよ、聞いてください。同じように権威に、抵抗する、抗う、ね、この反抗する、そういう仲間たち、手下たちを、自分に似た者たちをたくさん作ろうと。神様は一方で、アダムとエバを作られたときに最初に言われたことは何ですか。まあ、埋めよ増えよ地に満ちよ、そして地を従わせよ治めよってありますね。神様の権威との本当に代理人として、そのリーダーシップを託されたものとして、この地を治めていく人々じゃないんですよ。アダムとエバしかいないんですから。人ではない人、この作られたものを、この地を、そして生き物たちを、まずでも埋めよ増えよですから、人も増えていくわけです。家族が、その家族を治めよ。アダムにとっては全員家族ですからね。他人とかいませんから、隣人とか敵とか、もうとにかくみんな家族なんで、 家族を愛するようにと。私よりも遡ればみんな家族なんですね。それを今教会は神様回復してくださってます、そして、アダムを2章の15節でしたか、その地を耕すように耕して守るように置いたって、エデンの園に置いたってありますね、それも治め管理していくことです、当時は肉とか食べてませんよね。あのノアの洪水の後、洪水の後はもうあの最初は木の実だけ食べて行けばよかったんですけども、洪水の後はそういう果樹とかもみんななぎ倒されてるでしょうから、で種まいても何年かかかりますよね、もくり3年かき8年とかですから、やっぱり肉を食べる、まあ、魚もあったでしょうけども、清い動物、食べられる動物は7つがいずつたくさんこの箱舟に一緒に入れてたんです。一つは捧げ物として、清い捧げ物として神様に捧げるため、もう一つはそれを食べてとりあえずしのぐことができるようにということ、とりあえずしのぐことができるようになんですね。でもそのアダムにその地を耕し守らせるように、いや木の実をもうどっからでも食べていいんだったら別に耕さなくてもいいじゃないかって思うかもしれませんね。でも食べてるだけで、あのエデンのがねこうカチッコチになったらどうでしょう、この木の実種が落ちてもですね、中に入っていかないと、あでも何年か経ったらあの、ね、木の実がなくなってしまうみたいなこと、そこを柔らかく耕していくってことですね。神様は撒いてくださるもの、でもそれは何よりも神様の言葉を本当に受け止めていくことができるように、あの土地と人っていうのはもともと一緒なんです。アダムってのは土という意味ですから。でも私たちが違うのは、ただの土からできた泥人形ではなく、神の息を吹き入れられて人は生きるものになった。でもつながってるんですね。人は鳥と違ってジャンプしても何秒かですよね。地に足がついてるわけです。それは本当に一つになって、それは私たちが罪によってその汚れを流してしまうのではなく、いやそうなってしまったところを本当に清い神の国、神の霊によってこの祝福しながら土地を回復していく、本当に生産力が上がっていくそうですとか、上がっていくんですね。そういうビデオも見たことがあります。そして敵の頭を踏み砕いていく、私たちの足で、あなた方の足でとあります。ところが私たちはそうやって神様の権威を持ってこの地を、この世を治めていく、管理していく、それは支配、なんか権威を振りかざすんじゃないんです。先ほど申し上げたように神様のこの愛とリーダーシップのもとに、本当に動物たちも植物もこの地も、そして人々も、もう仲良く楽しく喜んで、もうここは天国なのか、そうなんです。神の国をこの地にも神様最初に作られたんです。ところがその落ちてきたサタンが、まあ、ヘビの姿をとって、お互い競い合っていく、裁き合っていく、罪をなすりつけ合っていく、そしてその前に神様が言われたことにノーと言って、食べちゃいけないよ死ぬから、でもそれを食べていく、でも死ななかったんですか、いや死んじゃったんですね。霊的には本当に死が入り込んだわけです。でもそのリーダーシップをこのはアダムといえばだけではありませんでした。それから生まれてきた私たちは本当にものの見事にその親の権威に抗って抵抗していく、また職場で、あるいは町で、国でその反抗していくということを繰り返していきました。で神様は御言葉によって、もちろんその御言葉を分かち合っていく、伝えていく預言者をお立てになりました。また裁き司さんも必要に応じてお立てになりましたけども、王様はいらないだろうって、おっしゃったし、サムエルにもそういう思いを与えていたんですね。人々はでも周りの国々を見て、サムエル記の一章はそこから始まります。みんな王様がいます、でも私たちには王がいません、王様をください、サムエルにお願いしたんですね。でもそのことはサムエルの気に入らなかったってありますね。サムエルが嫌だっていうだけに、神様も でも神様はもうお見通しだったんですね、まあ、そういうことが起こるだろうと。ですから立法申命記にすでに王を立てるときには私主が立てる、私が立てる、選ぶものを王とせよと。そして王様というのはこの世の中ではですね、あの世の中の権威というのはあのもちろん神様がそれを回復して今神様の権威を立ててくださってますけども、でも敵もその権威を用いて悪用して、この単にお金を貪って集めたり、あるいは戦いに巻き込んだり、そうやってこのブラックな今時の言葉で言うと支配をしていく、で支配治める権威っていうのはそういうもんだというふうに私たちはもう思ってしまう、諦めてしまう。敵はサタンは悪魔はそうやって私たちを神の国ではなくサタンの国の文化に染めていくんですね。でもイスラエルの国は王を立てた人としてもそのようなものではなく、王様は何でしたか。王様を立てたら確かに税金を集めたり、この子供たちをこの兵士として集めたり、いろんなそういうこともある。でもイスラエルの王は、王たる者は御言葉をいつも脇に置いて、それをひたすら読んで愛して、それを自分だけではないその国全体に神様の言葉で生きていくという、その命を回復する王を立てなさいと言ったんですね。ですからこの王様くださいと、周りの国のようにと民が求めたときに、預言者サムエルを通して神様は王様をこの選ばせたので、まず最初にベニヤ民族からサウルという王様が立てられました。そうですね、聖書の準備をお願いします。でもサウルは神様にこの従っていく、従っていく、神様の答えを待っていくということができずに、まあ、これはサムエル記第一ぜひ読んでください、まあ、先週読まれた方いらっしゃると思いますけども、まだあればですねぜひ今週通して読んでいただきたいんですね。まあ、神様がアマレクを征絶滅ぼし尽くせと言って、そうしないと逆にあなたが滅ぼされてしまう、でもそのお金値打ちのあるもの、この牛とか羊とか目がくらんで取っといたんですね。それをすべて、神様に自分で取ってしまうのではなく、全部それは何かこの、滅ぼすというのは全滅させることを何か喜ぶゲームではないんですね。すべて神様にお捧げするという、その信仰を試していたわけですね。でもサウルはそれができずに代わりのものが建てられてきます。今度はユダ族の中からダビデが建てられてきました。エサイという羊飼いのところでベツレヘムの町ですね、7人の子供たちがいて順番に行きましたけども、サムエルは長男次男を見た、これは立派なこの人かなと思ったけど違うと。で、7人息子たちいたけどどれでもないと、もう子供はいないのか、いや末の息子が今羊の番をしてます、じゃあその子を連れてきなさい、そしたら神様がこの子だ、神様がの目に留まることは私たちが見るものと違うんですね。私たちは何か仕事ぶりとか、あるいは何か家柄だったりとか、あるいは運動身体能力だったりとか、そういうものを見て私たちはあこの人がリーダーにふさわしいと思うかもしれません。でも神様が見ているのは神様の言葉、神様に従っていけば本当に安心安全でみんなが、神の国を生きていけるんだと、命を、永遠の命を生きていけるんだという、その信仰を見ておられるんですね。その目に、神様の目にかなったダビデが選ばれてきました。ユダ族の中からでした。このベニヤミンとユダ、イスラエルの十二兄弟の中でベニヤミンとユダというのはずっとこの特別な関係が続いているんですね。エジプトヨセフのところに、行ったり来たりして、そして、2度目に帰るときヨセフは自分の直接の弟、先ほどのこのお母さんラケルが、産んですぐに死んでしまったこの、 まあ、忘れがたみですね。その弟ベニヤミンを本当に愛して5倍のこの食事とかですね、お土産をこう渡してってありますね。でもそこにこの銀の杯を隠しておいて、自分の杯をで、ベニヤミンが盗んだというふうにこの仕組むんですね。まあ、それで兄弟たちのこの出方を試したわけです。でもその時に4番目のお兄さんのユダが進み出ていったんですね。私がベニヤミンの代わりにエジプトに人質として残りますので、どうかどうかベニヤミンは助けてやってください。そしてこのカナンのイスラエルの父のもとに返してやってくださいと言って、ユダが献身自分の身を捧げたんですね。神様はそういうのように十二兄弟をご覧になっていて、ユダ族の中から王を立てていく、そしてダビデの子としてイエス様を、私たちもキリストの体、キリストに一つとなっていくということは、このユダの信仰に一つとなっていく。でもこのベニヤミンがついてもあるんですね。詩式の最後でも反乱を起こしたのはベニヤミンでした。そしてユダが最初だと神様が言って戦わせるんですね。でベニヤミンは一旦男性も何百人が、女性たちはもう一人もいなくなってしまって全滅しかけるんですね。みんなも大変なことをしてしまった、大切な神様の十二部族の一つ、しかも末の弟が全滅してしまうと言って、地元の娘たちをこの連れてきて、なんとかベニヤミンがこの数は回復していったけれども、もう圧倒的に少数派になっちゃったんですね。でもその中から最初の王様サウルを立てられた。神様はあえてそういうこの私たちの罪とか争いとかで、敵はサタンはまんまと、これで十二部族順番にですね、一つまずベニヤミンを滅ぼしたかと思ったんでしょうね。でも神様の与えてくださった知恵で、逆に神様は少ないところ、一番小さいものをよみがえらせる、弱いところに神様の権威を。もうベニヤミンなんて本当にもうちっぽけですから、どんな頑張ってもリーダーシップ取れっこないんですよ。だから神様が選んで神様に聞いていくしかない。そうしないと周りのお兄さんたちも納得しない、そういうリーダーシップを最初に立てられたんですね。でもサウルはその務めを果たしていくことができなかった。そしてサウルは、心を病んでいくんですね。そしてこのなんとかサウル王様が元気になってほしいと、で家来たちがこの盾ごとハープが上手な少年がいるのでということで連れてきます。でそれはくしくもその私が石でペリシテのゴリアテをやっつけますと、これは主の戦いですからと言って、サウルの鎧はいらないですと言って、そして見事このイスラエルに勝利をもたらしたあの少年ダビデでした。でダビデがあのサウル王を本当に慰めるために神様の歌をですね、奏でていくんですね。でもサウルはこの本当に病んでいますから、このダビデがせっかく自分のために、自分を癒すためにこの盾ごとハープを弾いてくれたように、この槍をですね、この投げてですね、皆さんびくともしないですね、本当に投げると思ってないからでしょでもね、予告とかないんですよね、本当にダビデは。でもその時もこうひょいっと避けて、いや王様にどこまでも従っていかなきゃということで、やられるがまま、言われるがままではないんですね、ではないんです。というのはすでにダビデもサムエルから油注がれて次の王としての使命を与えられていましたから。で、なんとかして、サタンは次、サウルはまんまとこの神様に従わない王様、そして心を病んでいくものになりました。で、次の王様、主が立てられた諏訪をなんとか、しかもサウルの手によって、この王になる前に殺してしまおうと、そうしたら神様のご計画が、もう崩れて俺の勝ちだと、そうやって逆転勝利をサタン狙っていたんですね。ところが同じことを通して、 同じことを通してですよ。神様はどこまでもサウル王にを敬い愛し仕え、ね、でも自分も大切な油注がれた器ですから、自分も生きながら会いながら自分ではどうしようもない神様にひたすら頼って、そして、守られていく。しかもサウルはこのペリシテに勝利した勇者には自分の娘を妻にやると、ミカルと結婚していましたから、娘と、つまりお父さんでもあるわけですね。でも嫌ですよね、この自分に槍を投げてくるお父さん、どこまでも追いかけてくる、ものすごい人数の3000人とか引き連れてですね、命を狙ってくるお父さん、でもそこから逃げながらも愛し敬っていく、そういう神の国の文化と王としての訓練ですね。そこでいやもういいから、ね、もう次俺選ばれてるから前の王様はもうみんなやっちまえって、そしたら自分もそうされていくんですね、やがて。で、自分が可愛いからではないんです。結局そうやって神が立てられた権威をなし崩しにしていくというサタンの戦略に乗っかってしまわない、どこまでも神様の国、神の国の文化と生き方を貫いていくということを鍛えられたわけですね。ですから皆さんにもいろんな試練、迫害あると思います。もうイエス様もたくさんもう石投げられたり、崖から突き落とされそうになったり、そして十字架に巻きかけられていって、最後十字架の上ではね、さすがに彼らを呪うだろうとサタン思っていたんでしょう。でも父よ、彼らを許してください、ね、そうやってお互いは敵とならない。神様は創世記の3章15節でその蛇サタンに言いました。お前の子孫と女の子孫、女の子孫単数形ですから、まあ、最終的にキリストですよね、イエス様との間に敵を置くって、そしてお前は彼のかかとに噛みつくが、でも死なないですね、彼はお前の頭を踏み砕く、打ち砕く、致命傷、息の根を止めるって、ね、でその頭を踏み砕く足というのはあなた方の、つまり私たちの足で踏み砕く、聖書は言ってるわけですね。ですからキリストの体なんです。つまり何かというと、単にこのサタンとキリストの間に敵意を置くっていう、新たに敵意をもう一つ置くっていうんじゃないんです。サタンによって、そしてアダムとエヴァが、それに合意して同意して乗っかってしまった、お互いの間に敵意の壁を置きまくっていく、夫婦の間に、親子の間に、兄弟の間に、そして、家々と町同士、国同士の間に、そしてイスラエルと異邦人の間に、この敵意という壁を私たちは置いてしまったんです。サタンの誘いに乗っかって。でも、それを全部十字架のイエス様が、エペソ2章にあります、崩して、打ち砕いてくださって、その壁を全部まとめて、サタンとキリストの間にだけ置くってことですね。それをもう最初に宣言されたんです。創世記の3章で。罪を犯した途端に。それを信じられるかどうかの信仰なんですね。で、そのイエス様の体にキリストと一つとされていけば、私たちはお互いがイエス様の体の中に実はいろんな敵の壁が、ね、あるっていうことではないですから、私たちは本当の敵とだけ戦っていく、いやもうイエス様は勝利されたということを、その勝利の歌を歌っていけばいいわけですね。今日は一箇所だけ聖書の御言葉を読みたいのが、24章だと思います。第一サムエルの24章の1節から10節までを読んで、いきたいと思います。1節から10節まで私と皆さん交互にいきましょうか。これ第3版ですか。はい、ありがとうございます。だんだん2017とかいろんな新しい聖書が出回ってくると思いますけれども、これどういう場面かというと、そのサウルが、 ダビデを追いかけてるということですね。で、途中で、トイレに行ったってそういう話です。聖書にはトイレに行ったって話あんま出てこないんですね。聖書の人たちはイエス様は一度もトイレに行かなかったのかってね、真剣にそういうことを論じている、こう人たちがいたみたいですけども、当たり前すぎて私たちも いちいち日記とか書かないですよね。今日は行ったとかですね、よっぽど何日も行けなかった苦しい、ね、時には今日行けてハレリアってあると思いますけども、でも2箇所はあります。もう1箇所詩式にありましたね。左利きのエフデがこのモアブの王でしたっけ、エグロン、太ったエグロンをこう刺した時に、部下たちがなかなか王様がね、応答がないんで、なんか用を足してると思ったって。そしたらでももうイスラエルに、やられていた、死んでいたっていう話でしたね。まあ、そことここぐらい、他にあったら教えてください。はい、じゃあ一節から、交互に読んでいきたいと思います。一節、サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいるということが知らされた。3節、彼が道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すために、用を足すって分かります、ね、トイレに行ったってことですね。その中に入った。そのときダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油を注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。7節、ダビデはこう言って部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。その後ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よと言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実は今日今しがた主が洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手を下すまい、あの方は主に油注がれた方だからと申しました。アメン。この短いところに主に油注がれた方、2回も3回も出てきましたね。これがこのヘブル語でメシア、ギリシャ語でキリストという言葉なんですね。神様が選ばれたリーダーであり王ということです。まあ、どういう話だったかというと、この、一節から、ダビデがどこそこにいる、エンゲディの荒野って視界の近くですねに、いるぞとこういうニュースが入って、サウルはなんと3000人を引き連れてダビデとそのダビデの仲間たちをですね、この捜索しに探しに行ったんですね。で、ホラー穴で岩場でサウルはこの、トイレに用を足したわけです。そしたらなんとそのホラー穴の奥にダビデたちがいたっていうんですね。サウルは全く気づいてないんです、ね、だから皆さんここなら誰も見てないだろうってね、私も何度かしたことありますけれども、はい、こういうこともあるってことですね、はい、でもその時にダビデの部下は、 サウルに聞こえないように言ったんでしょうね。今こそ、ね、チャンスですよ。その時です。何のチャンスかというと、まあ、もともとダビデがこういうことを言ってたっていうんですね。見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼をあなたの良いと思うようにせよ。というふうに、その主がダビデにこう語っておられたっていうことを部下たちにも言ってたってことですよね。ところが、このあなたの敵、神様が言われたあなたの敵、皆さん、神様からあなたの敵をって言われたら誰を思いますか？自分をこの命を狙ってきたり、自分に嫌なことをしたり、自分の言うことを聞いてくれなかったりそういう人たちを敵と思うかもしれません。でもダビデが言ってる敵というのはサウルのことじゃなかったんですね。部下たちはもう完全にそう思ってました。お父さんであり主君であり王であるサウルが、だって命狙いに来てそのために逃げてたわけですから、このホラーなら大丈夫だろうと言っていいところ見つけたと言って逃げてた。でそこにサウルが来た。このまま放っておいたら逆に見つかってやられちゃうかもしれない。でも今なら、まあ、トイレ行ってる時ってチャンスですよね。無防備ですから、サウルはすごい鎧つけてたでしょうが、鎧のままだと難しいですから、やっぱ外してしてたと思うんですよね。今がチャンスです、今ならさせます。ところがここでその、上司、まあ、まだ王様にはなってませんでしたけども、そのボスであるダビデとダビデを慕って集まっていたこの、部下たちの間にまずズレがあったんですね。いや別にサウル王様のことをお父さんのことを敵って言ってるんじゃないんだ。神様がこの敵は滅ぼせ戦えと主が言われるものは敵だと。でも神様がサウルをやれとは言ってないので、私はサウルは愛すべきお方だ。ダビデはその時も、まあ、本当にもうビクビクしてたと思いますけど思っていた。でも部下たちは敵がまんまとやってきたと思ってたんですね。そういうズレがまずリーダーと現場の間であるっていうことです。でもそこでダビデはその時です、チャンスですと言われてですね、立ち上がったっていうんですね。そして何をしたんでしょうか。サウルをブスって思いやりを持ってやったんでしょうか。違うんですね。この上着の裾を切ったっていうんですね。ちょっと皆さん隣の方の上着の裾を、はい、で刃物が必要ですよね。チョキとかやっても切れませんよね。ん？上着の裾を、そうでしょうね。今皆さんさすがにこの暑くなってきて上着置いて着てないですよね。今タクちゃんが言ったようにどっかに置いてたという話もあります。でも、安全なところじゃなくてやろうと思えばやれたっていうことですから、遠くに置いてたわけではなくて、まあせいぜい羽織ってたか僕は着てたんじゃないかなと思いますね。わかりません、そこのことは。でもやろうと思えばやれた。でも上着の裾をこれハサミなんかないでしょうから剣で切ったんでしょうね。剣で切って、切ったら、いやきっと用を足しながらスマホとかやってたじゃないですかね。きっとね、皆さんね、歩きスマホも危ないですけどね、ながらね、トイレしながらも危ないですよ。イエス様はその時に来られるかもしれませんからね。はい、でもそのことについて早速心を痛めたっていうんです。なぜかこの後7節6節大事なことを言ってますね。彼は部下に言った、私が主に逆らって主に油注がれた方は私の主君に対してそんなことをして、まあ、手を下すなど絶対できないけれども、それを、まあ、仕掛けたというか、それもどきのことをやってしまった。王の上着であっても王の上着っていうのはおそらくイスラエルの中でもう一番最上等のですね、一着何百万円するみたいなもんだったと思いますから、それを切ったっていうことはもう台無しじゃないですか。一着しかありませんからね、まあ、もっといっぱいあったかもしれませんけども。なので 変なことをしてしまった。これはサウルに悪いことをしたというよりも、油を注がれたサウルじゃなくて、注いだ神様に対してなんと失礼なこと、おこがましいことをしてしまったか。そこなんですよ。私たちがどんなに、なんでこんな親にとかリーダーにとか、子供たちが、部下たちが、生徒たちが、また、国民が、市民が思ったとしても、それは敵はそうやって だから、従えないし逆らうべきだと言って、ノーと言って、このこき下ろしていく、引きずり下ろしていく、そしていつか自分がリーダーになったらまたやられていく。敵はそうやってサタンの国の文化を広めていきます。一生懸命伝道してるんです。それが、福音というかいいと思ってますから。でも神様はあえてこの親でさえなければ、敬えるのにとかですね、どうしてこの上司をとか先生をとか、そういう敬いにくい本当ににくいことを神様されますよね、のが難しい。それだけ私たちを信頼して、ね、私たちがこの本当に一人前に認めてくださってるってことですよ。子供扱いしたら、いやあなたには無理だろうか、まあ、本当に敬いやすい、ね、権威を与えようではなくて、まあ、そういうとこから始まるかもしれません。でもそこで、それでも、いやだからこそ敬い、愛し、仕えて神の国をキープしていくことで、その権威を与えられた神様をどこまでも敬っていく、そこを見ておられるんですね。今この日本でも、政治の世界もそうです、官僚もそうです。もう私も友人たちたくさんいますけども、本当にもう大変な中にいますよね。学校もそうですね、今本当にでトップを出さないとみんな納得しないと、で、結局はもうやっぱりもう首を切れっていうことですよね。そうしないと気が済まないと、そうやって私たちは、そして家庭でもそうでしょう。主が立てられた、ローマの13章には、全て神様が、主が立てられた権威には従うべきだと、ね、いやそれができるように、それをしていくことで神の国をこの地に回復していく。神様はそういうやり方を私たちと一緒にやりたいんですね。でも私たちが敵の企みに乗っかって、あいつが悪いと、ね、あいつさえいなければと、で違う人が変わればと言って引きずり下ろすことを続けていくときに、私たちは神の子供たちなんでしょうか、それとも偽りの父であるサタンの弟子たちになってしまっているんでしょうか。多くの場合で後者である時がこれまで多かったかもしれません、皆さん。でも今日から神様は神の子として、神の国の文化を、ここを神の国と回復していく勇者たちとして、ダビデの部下たちも、いやそうは言ってもと言って襲いかかろうとしてたんですね、7節。でもそれを許さなかったってあります。イエス様もおっしゃいました。最初にあなた方の中で罪のないものがこの会員の女性に石を投げなさい。私たちみんなが石投げてると一緒に投げていく、そういう国を、神様は神の愛の国に私たちを通して立て直してくださっています。今週2つの本が先週届きまして、教会宛てに。1つはキリストさんと呼ばれて、九州キリスト災害支援センター、熊本から2年あって、多分副理事長 の中村洋二先生が送ってくださったんだと思います。理事長 の横田ポーロ先生ってね、パウロ先生は今度のハイナイトでメッセージをしてくださいますね。そしてもう一つ、日本バプテスト連盟70年史って届きました。ニューライフ教会のことは直接は出てきませんけども、私たちの、まあ、お母さんおばあさんの教会、まあ、私の生まれ育ったこの大井バプテスト教会 のことが、克明に記されています。一つのケースとして私が生まれる2年前に世の中の、その、まあ、権力闘争ですよね、クリスチャンホームとして育った2世たちが、まあ、学校でもヘルメットかぶってやってた人たちもいたかもしれませんが、それを自分たちのできる教会に持ち込んで、そして、まあ、大谷さんのお父さんですね、ケンジ牧師のこうが独裁だと言って、そして礼拝をやめさせて、討論会にしようという、まあ、そういったことを毎週教会の玄関の前で、会堂の前で突きつけられるんですね。あなたは礼拝するのかどうするのかということを、そして一人一人尋問されて、でもそこを通り抜けてみんな本当に信仰を持って礼拝に行くって、そういう時代が40年前あったんですね。私はそういうとこからルーツがあります。でもその時に本当に当人たちもそうですけども、青年中高生たちが本当に疲れてしまって、ノンポリの人たちも300人若者たちが教会からされ、300人もよくいたなって思いますけども、でも、まあ、800人ぐらいいた中が教会が100人ぐらいになっちゃったんですね。私の両親がそこで残った青年会長だったんですね。でもこのバプテストの時に、歴史を考える時にですね、バプテスト、これ400年になりますけれども、ルーツをたどると英国国教会、日本では聖公会ってありますね、立教とか学校もあります、から飛び出していった群れなんですね。イギリスから始まっています。このハイナイトでイギリスの教会、今人口の 0.5% しか礼拝に行ってない、もう日本と同じだ。2000年以降ロンドンの街だけで500の教会が閉鎖して、そのうちの426件がモスクになったって買い取られたって言うんですね。でもそのイギリス、まあ、イギリスの英国国教会自体がその、国王のが、まあまあ、よくない結婚、離婚、結婚をしたということで、ローマ法王から教皇から、まあ、破門されるそうになったんで、自分から出てくと言って、まあ、簡単に言えばですね、いろいろありますけど、で、イギリス独自の教会を王様中心に作ったっていうところです。ですからもう政治と教会ともう信仰とがかなりこう、まあ、一緒くたになってしまっていたことは想像できるわけですね。でもそんな中でこの本当に聖書に戻っていこうと、ね、で本当に神様、イエス様喜ばれる教会を立て直していこうというムーブメントがこのバプテスの起こりだったわけですね。分離派って言われます。英国国教会が分かれていたもので、今に至るわけですけども、でもですね、それとてもいいことです。聖書に戻る、教会の、まあ、悪しきというかですね、伝統ではなく、でもですね、そこをサタンは悪用するんですね。そのどっかでやっぱり私たちのルーツに、バプテスト教会のルーツに、その権力に抵抗していくっていう、そういうもう現在のようなものがそこからスタートしてるんですね。それがないと始まらなかったという。もちろんその国教会の中で、取りなしに乗って使い続けていった人たちもいたと思います。でもそこから飛び出していくことで、で自分たちこそ本物、自分たちは正しい、でリーダーたちに、シップにあなたたちは、が間違っていると突きつけて、それも大事なことではあるかもしれません。でもいつしか抵抗していくことが、反抗していくことが自分たちのアイデンティティなんだというふうに敵にまんまとすり替えられてしまって、私たちはどっかそれを引きずっているところがあるかもしれません。てかめちゃあります。そこを私たちは、本当にこの国だけではありません、今本当に大学と学校もそうですね、すべてのリーダーシップが本当に神様の権威と愛と祝福、その権威の下で現場が安心して安全に神の国を喜んで生きていけるように、その回復を祈っていこうじゃありませんか。皆さんどうですか。アーメンですか。ピアノお願いします。今から一緒に賛美する歌は、本当に神の国が 来ますようにと、まあ、ホザナダビデの子に、これはあの十字架の前の受難衆のね、シロの主逸の歌じゃないかって思うかもしれません、エルサレム入場の。でもホザナっていうのはもともと主を救ってください、助けてくださいっていうことです。本当に救いが必要なのはイスラエルもそうですけど私たちです。この日本の国いかに今病んでるか、国会とか会議してるニュース聞いたことないですよね、ほとんど、なんか決めたと思ったらそれの取っ組み合いしてるみたいな、でもそれをなんだと言って指さして笑ったりダメだではなくて、選んでるのは私たちですよ。でもそれも主が選ばれるものを私たちが選んで、そしてそう信じて愛していくことができるように、その権威が家庭でも学校でも職場でも本当に街でも回復していくように、今祈りながらこの賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。ご一緒に喜びを持って、本当に喜んで安心して、平和な神の国が家庭に職場に学校にこの国に訪れることを祈って、ご一緒に賛美していきましょう。